生と死とは何か、つまり生きるとは何か、死ぬとは何かというのは、私たち人間にとって永遠の課題でありましょう。生きること、つまり人生というものは、決して絵に描いたような美しいものではないということは、多くの人々の感じるところです。生きるためには、言葉に言い表すことのできないような様々な苦労があります。そして生きているときには、人を傷つけたり、人に傷つけられたりします。さらにもし、戦争になれば、人を殺すか人に殺されるかという悲惨な状態にすらなります。戦争や事故や病気などのことを考えますと、死ぬということもまた悲惨なことだと言わざるを得ません。ところが、死というものがしばしば美しいものとして美化されることがあります。何々のために命を捨てるということが美化されて宣伝され、人を戦争やテロへと駆り立てるのは恐ろしいことです。戦争やテロにおける死というものが、いかに悲惨なものであるかということは、言うまでもないでしょう。それでは、自宅や病院のベッドの上で、家族や看護師の人たちに見守られながら、静かに息を引き取るような死というのはどうでしょうか。一見それは美しいもののようにも思います。そして、棺の中に横たえられた遺体の死に顔が安らかであれば、悲しむ遺族も慰めを与えられるでしょう。さらに、日本では遺体は速やかに火葬されて骨になりますから、いわゆる事故死や孤独死のようなことでなければ、遺体が腐敗したまま放置されるということはほぼありません。しかし考えてみますと、人間の体は死ねば必ず腐敗していくものです。そしていつかは必ず土に帰っていくものです。キトパウロは、このような人間の地上の体の性質が、人類の先祖であるアダムに由来するのであることを、本日の聖書の箇所の前にある45節から49節のところで説明をしています。つまり、45節のところで、旧約聖書の創世記2章7節の、主なる神は土、アダマの塵で人、アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなった、という箇所の終わりの部分を引用して、人が神様に土の塵で作られて、命を与えられたものであるということを示しました。ところが、人類の先祖であるアダムは、命の源である神様に背いたために、神様との正しい交わりを失って、塵に過ぎないお前は塵に帰るという、厳しい裁きを宣告されました。ですから、自然の命の体しか持たない人間は、自然の命が死んで終われば、塵に帰るしかない、儚い存在です。そこでパウロは、本日の歌詞の前の48節では、土からできた者たちはすべて、土からできたその人に等しくと述べています。全人類は、土からできたアダムに等しい土からできた者たちであって、死んで土に帰るしかない者たちなのだということを述べているのです。しかしパウロは、私たち人類の地上の体が死んで土に帰るしかないということだけを述べているのではありません。人類の先祖であるアダムと対比することによって、人類の救い主であるキリストは、土に帰ることのない永遠の命の体を持って復活したということを述べているのです。すなわち、45節のところでは、最後のアダムは命を与える霊となったと述べまして、人類の救い主であるキリストは 十字架の上で死んだにもかかわらず、土に帰ることなく、霊の体に復活して、信じる者に永遠の命を与えるものとなったということを明らかにしています。そして49節では、私たち人類が土からできたアダムと同じような土に帰るものとなったように、天に属するキリストを信じることによって、将来、キリストと同じような霊の体を持って復活するであろうということを述べています。これは、キリストを信じる人は終わりの日に永遠の命の体を持って復活するというキリスト教の教えを教えているのです。そして本日の聖書の箇所では、パウロは土からできた地上の体が天に属する霊の体に変化するという大いなる神秘について述べています。これは普通の人間の常識からしますとありえないことのように思います。しかし、すべてのものの作り主である神様には不可能はないのだという、そういう前提でお聞きいただきたいと願います。まず50節のところでパウロは、兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちない者を受け継ぐことはできませんと述べています。肉と血というのは人間の地上の体のことです。そしてそれは朽ちる者と言い換えられています。神の国を受け継ぐとは、終わりの日の最後の審判において、永遠の命の体に復活するということです。で、それは、朽ちないものを受け継ぐとも言い換えられています。つまり、この50節は、地上の体はそのままで永遠の命の体になることはないということを述べているのです。ということは、何かの変化が起こらなければならないということを意味しています。そこでそれに続く51節でパウロは、私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは今とは異なる状態に変えられますと述べています。で、パウロは、これから述べることは常識では理解することのできない神秘であると前置きをしています。そして、私たちというのは、キリストと信仰によって結ばれたクリスチャンのことです。私たちは皆眠りにつくわけではありませんというのは、クリスチャンにとっては、この地上の体が死んでもそれで終わりではありませんという意味です。つまり、私たちは皆、今とは異なる状態に変えられますというのです。それではどのような変化が起こるのでしょうか。そのことが52節と53節に述べられています。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死ぬないものを必ず着ることになりますとあります。最後のラッパが鳴るとともにっていうのは、最後の審判が行われる終わりの日が来たことを表す象徴的な表現です。角笛やラッパの音は、神様の裁きの日や救いの日が来たことを告げる象徴として、旧約聖書の時代からしばしば用いられてきた表現です。最後の審判の時が来ると、死者は復活して朽ちないものとされます。キリストを信じて死んだ者たちが復活して永遠の命の体を与えられるということです。それだけではありません。私たちは変えられますとあるように、最後の審判の時に地上で生きているクリスチャンもまた変えられて永遠の命の体を与えられるというのです。パウロは、自分が地上に生きているうちに キリストが再び来て最後の審判をなさる可能性があると信じていました。死んで土に帰った者たちが復活して永遠の命の体を与えられるということも、これは常識では理解することのできない神秘的なことです。しかしそれ以上に、この地上に生きている者たちも一瞬にして変えられて永遠の命の体を与えられるというのは、常識で理解できないだけではなくて、想像することすら難しい、あまりにも不思議なことでしょう。しかしそれこそが聖書の教える神秘なのであります。さらに53節では、この地上の体が永遠の命の体に変えられるということを、朽ちるべきものが朽ちないものを切る、この死ぬべきものが死ぬないものを必ず切るというふうに教えています。で、この切るという言い方を心に留めたいと思います。切るということは、地上の体の上に永遠の命の体を身につけるということです。パウロはコリントの信徒の手紙2の5章の1節から4節では、地上の体を幕屋、つまりテントに例えています。そして永遠の命の体を建物、つまり堅固な住まいに例えています。これは新約聖書の330ページの上の段のところです。そこを引用して朗読しています。コリントの信徒への手紙に5章の1節から4節、330ページの上の段のところです。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住処です。私たちは天から与えられる住処を上に来たいと切に願って、この地上の幕屋にあって苦しみもだえています。それを脱いでも私たちは裸のままではおりません。この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に来たいからですとあります。この地上の体は私たちの魂にとって仮住まいをするための幕屋、つまりテントのようなものだというのです。しかし終わりの日に与えられる永遠の命の体は、私たちの魂にとって天にある永遠の住処だというのです。私たちはこの地上の体を持って生きている時には苦しみもだえています。しかしそれは地上の住処を脱ぎ捨てたい、つまりこの地上の体など死んでなくなればいいと願っているからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に来たいと願っているからなのです。つまりキリストと信仰によって結ばれた人は、この地上の体に永遠の命の体を着るようにして変えられて、この地上の命が永遠の命に飲み込まれるようにして変えられることを願っているというのであります。で、これらの言葉から、私たちは永遠の命の体とはどのようなものであるかということを、おぼろげながらではありますが知ることができます。つまり永遠の命の体とは、この地上の体という仮の住まいを覆って建てられる、永遠に住むことのできる堅固な建物のようなものだというのです。そして永遠の命の体を作ってくださるのは、地上の体を腐敗させる死の力をも飲み込んで無力にしてしまうような、命の源である神様から出る 圧倒的な命の力であるということです。確かに私たちのこの地上の体は朽ちていく住まいのようなものです。普通の人間は誰も死の力に打ち勝つことはできません。しかし神の子であるキリストは死の力に打ち勝ってくださいました。この死の力に打ち勝ってくださったキリストと信仰によって結ばれた人は朽ちていく住まいのようなこの体の上に永遠に住むことのできる堅固な建物のような永遠の命の体を着て復活することができるというのです。命の源である神様が私たちにそのような朽ちない体を与えて復活させてくださるのであります。さらにそれに続く本日の箇所の54節と55節のところで、本日の箇所に戻りますが、本日の聖書の箇所の54節と55節でパウロは次のように宣言をしています。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。終わりの日にキリストと結ばれた人が永遠の命の体を与えられるということは、旧約聖書の予言の実現であるとパウロは理解しています。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか、ということは旧約聖書のイザヤ書の25章7節8節とホセア書の13章14節の予言を組み合わせて少し言葉を変えて引用している言葉です。旧約聖書の救いの予言はイエス・キリストの十字架と復活によってすでに実現し始めています。そしてイエス・キリストが再び来られて、キリストに結ばれた人が永遠の命の体に復活をして、死の力が完全に敗北することによって予言は完成するというのです。さらに本日の歌詞の56節でパウロは、死の棘は罪であり、罪の力は律法です、と述べています。死の棘は罪でありというのは、罪という棘を利用して死の力が人間を支配するという意味です。つまり罪というのは神様に背くことですから、神様に背いた人間は死の力に支配をされてしまいます。このことは人類の先祖であるアダムのことを考えるとわかります。アダムは神様に背いたことによって命の源である神様との正常な交わりを失ってしまいました。そして死の力に支配されるようになってしまいました。アダムの子孫である私たち人間もそのままでは神様との正常な交わりを失い、死の力に支配されてしまっています。また罪の力は律法ですというのは、何々してはならないという神様律法がかえって人間に罪を犯させる力となるということです。つまり何々してはならないという掟があることによって、かえってそのしてはならないことをするきっかけになるということです。このように私たち人間は罪と死に支配されている悲惨な状態にあります。神様はそのような死の力や罪の誘惑に打ち勝つ力を私たちに与えてくださいます。つまり死の力に勝利してくださったイエス・キリストを信じる人は死の力や罪の誘惑に勝利することができるということです。そこでパウロは57節のところで高らかに、私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しようと宣言しています。 終わりの日に復活することを信じる人は、死や罪に支配された人のように、どうせ死ぬのだから好きなことをして生きていこうとは考えません。復活を信じる人は、苦しいことがあっても、それを忍耐して、神様の御心に従って生きようとします。それだけでなく、自分の身に永遠の滅びを招くことのないように、欲望に従って生きることを慎んで人生を歩みます。そこでパウロは今日の箇所の終わりの58節で、私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば自分たちの苦労は決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。と進めています。私たちは自分の人生の歩みの中でふと立ち止まって、自分の人生は一体何だったんだろうかと考えることがあるのではないでしょうか。ああ、私がこれまで生きてきたのは一体何だったんだろう。そういう思いを持って、そして、ああ、すべてが虚しいという思いにとらわれることがあるのではないでしょうか。もし私たちが死ねばすべてが終わりだから生きているうちに好きなことをしようという考えだけで生きているとすれば、確かに人生は虚しいものでしょう。しかし、キリストの十字架と復活を信じる人は永遠の命の体に復活するという希望を持って生きることができるのです。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです、とパウロは述べています。これは、キリストの十字架と復活を信じて、キリストと結ばれて生きるならば、あなたたちの人生のロークは決して無駄にならず、永遠の命という実を結びます、という、私たちに対する力強い約束の言葉なのです。今から約2000年前にイエス・キリストがユダヤの国のエルサレムで十字架につけられて殺され、そして3日目に復活したというそのことと、私たちがこの21世紀に生きているということがどのようにつながるのか、多くの人にとっては分かりにくい不思議なことだろうと思います。私たちは元気なようでもやがて体が弱り、そして私たちの体は朽ち果てていきます。しかしイエス・キリストが私たちの罪を償うために十字架の上で死んで、私たちに永遠の命を与えるために復活したということを信じるならば、そのキリストの罪の償いと、またキリストの永遠の命が神様の聖霊の働きによって今日私たちのものとなるのです。このイースターという毎年祝われるキリスト教のお祭りが、単に昔の出来事を記念するだけではなくて、今の私たちにとって新しい生きる力を与えられる、そのような喜びの日であることを私たちは今日心に刻みたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちのこの地上の人生は自分の欲望を満たすことだけを考えて生きるとすれば、 それはなんと虚しいことでしょうか。またこの地上の人生が全てで死ねば、ただの土に帰るということであれば、それは瞬く間に私たちの上に起こることだと思います。しかし、イエス・キリストと信仰によって結ばれ、聖霊を通してキリストの命をいただくならば、私たちは日々新しく生かされて、そして地上の生涯を終われば、神様の身元に召され、そこで永遠の命の体に復活する日を待つことになります。神様、どうかそのようなキリストに対する確かな信仰を持って、この地上での一日一日を歩むことができますように、私たちの日々の歩みと、また私たちの心と思いを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。